タジオにルーベッシュ優子さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと配信になったので、ちょっと
緊張してます。
おすましな感じが。
そうそう。そのままなんでしょ。気ぃつけな。気ぃつけな。
ノーカット。
スノーカット版ですよね。わ、はい、かりました。ちょっと
生放送だと思って収録
を、かしこまってお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
いつものようにねしていただいて大丈夫ですよ。ということでプロジェクトお花代表のルーベスさんです。
よろしくお願いします。
はい、春になりましていろいろ動き出していますけどね。
動き出します。桜、ね、綺麗。ちょっとなんか実はずれたんですよね、今年って。
あ、そうなんですか。
桜の開花予測、1週間ぐらい5日ぐらいなんかずれたらしくって。
どっちにずれたんですか。
遅く遅かったんですって。
そうなんですか。
でも多分入学式とか入園式さん組は、うん、いい具合だったのかな。
だったかもしれませんね。入学式の時に結構残ってますよね。
いい感じ残ってて、皆さんいい写真が撮れたとか。いいですね。やっぱ気持ちが上がるよね。
そうですね、春はね。そうそう、やっぱり桜で。
そう、もうそれを見さし横で旗目おばちゃん見ながら
何年か前になったなと。
そう、もう 春はやっぱりいいですね。
いろいろね、動き出しますし、寒さから解放されるので、それがやっぱり
それかな。サンダはちょっとそれもあるね。
寒いのがね、
サンダは
厳しかったですけども。
そう、今私ジムに行ってるんです。全然ちゃう話やけど、
ジムに
ね、行き始めて1ヶ月ぐらいなんですね。そしたらやっぱり時間帯によってはいろんな年代の方がいらっしゃって、でお話を楽しんでおられるマダムたちもいらっしゃる時間帯もあるんですね。やっぱりそうすると、マダムだから30年前とか、40年近く前にサンダに移られたっていう方が多くて、やっぱりで話をすると、もう皆さんいいところでしょ、で、子育てね、私子育て中なので、ってお話で盛り上がるんだけど、最終的にでも寒いのよって言われるんですよ。
最後は
そこぞ。でも寒いのよ。それは30年でも慣れないですかって言うと、慣れないのよって。
寒いもの。
もう落ちそれって。そうそうそう、
みんなも寒い。そう、慣れないで。
サンダー、寒いはもう切り離せない。
そうですね。
そう、でもまあ最終、でもいいのよね、子育てには。
どっちなんでしょう。どっちなんでしょう、ね。
ダブルオッチみたいな感じです。
そう、環境はいいですね。
そう、ね、っていう話がやっぱり大体盛り上がってはる、ね、話。やっぱ年代がね、少し違うと、やっぱりこの地域の良さとかも、そう、子育ての話
されてますもんね。
で、皆さんはやっぱり今はもう自分の時間、
はい、
で楽しんでる。
いいですね。
でも
素晴らしい。
お家のことはしてきたのってよく言われます。掘ってきましたって
言う。あら、
そうそうそう、
大丈夫。
諸先輩方に言っていただけば、いいのよいいのよとか言ってできる時にやればいいのよとか言われ
て、なんか心強いですね。そういう声もらえると。
そう、でも言われてるのはやっぱり、私はやっぱり子育て中に自分の時間持てなかったから、今私これ自分の時間なのよって言って言われてる方もいらっしゃるから、
やっぱり難しいんですよね。
難しいやっぱりその、ね、お花ってメンバーがほとんどこう子育て世代と言われるお母さんたちでさせていただいてて、そうなるとやっぱり、どうしても家族のことだったり、お子さんのことだったり、その環境をね、まず第一にやるから、だんだん自分のことが後回しになっちゃうのかな。そうで、気づいたらやっぱりちょっと疲れてるし、
疲れが
なんやこのクマっていう大丈夫、
大丈夫ですか。
そうそこに気づけばいいけど、やっぱ気づく前にね、やっぱ体力って人間限界はあるので、
そうですね、
でなってしまうパターンも、
寝る時間がこうね、削られていったり
ありますよね。そのお子さんのね、そう、時期によってはね、
ありますね。
そうだから、やっぱりちょっとね、お花はその、みんなスタートしたねって話はしてるんですけど、今ちょっとまだ、準備段階の時間、
この時期は、
それこそ、
は
い、戸川さんの引っ越しと違いますけど、来週から、
来週引っ越しなんです
ね。ね、来週から
何も下箱しかできてないんですけどね。
あ、本当ですか、今から本当
大丈夫かなと。
いや、もうやるしかないみたいな感じです、ね、
そう、やらないとね、誰もやってくれないのでね。
そうなんですよ。で、ね、また大切なものがたくさんここもね、きっとあるしで、
ね、あると思うんですけどね、もうなんか全部一緒に見えてきて
これお家の引っ越しだったらね、もう最終的になんか分からへんけど、全部入れとこうかみたいな。
そう、そう、僕で産んだら、なるでしょ、開いたらってなるんですけど、
さすがにね、
機材とかね、
兄さんのやつはね、それはできないね。
どうなるのかな。まあまあ、なんとかなると思いますけどね、
その時期と一緒で、
なるほど、
活動もお花は来週からちょっと、
来週から、
はい、
なんかこう具体的にっていうのはあるんですか。まだそこまでは、
来週からはもうほぼそのリモート支援活動の打ち合わせという形で動いていく予定になってます、はい、うん、なんだけど、まあ、その前に今って、はい、春休みぐらいからかな、皆さんにちょっと隙間時間を見つけていただきながら、はい、こうちょっとこうどう言ったらいいかな、ちょっと自分と向き合っていただく、
自分と向き合う
時間をそれぞれ個々に取っていただいてます、うんうんうん、で、まあ、これが何のためなんていう話、さっきちらっと言ったみたいにね、やっぱりご家族のことだったりお子さんのことを第一優先にしてると、うん、なかなかね自分の時間であったり、うん、はい、自分をちょっと、ね、そう 見つめ直す時ではないんだけど、改めて今の自分何考えてるかなとか、
自分を知ることも大事ですね。
でそれがなぜ大事かっていうと、やっぱその自分を知れたら、はい、自分の今持ってるこう大切にしたいこととか、うん、まあ、強みであったりだとか、はい、できることっていう
向き不向きもね、
そうそう、また改めてね、その自分が社会人でやってた時とは違うものが増えてたりもするので、
うん、 ね、
そこにちょっと着目していただくために、はい、戸川さんにも送った、はい、今年はちょっと、いわゆるなんていうのか、性格診断、
はい、
一応心理学なんですよ、ベースは。ベースは心理学で、そういったものを今年のメンバーにはお送りして、
やって
ワークしていただいてます。
それはもう簡単にね、できるもんかなと私も思って、うん、ちょっと電話した。結構時間かかりましたよ。
そうそう、
何問聞かれるのかなと思って。
そうなのよ。まだ、もう一回行く、まだページあるなみたいな、
ね。なんかなかなか終わらないけど、やり始めたらもうね。
言うたとってものの10分らしいんですけど、内容によってはね、なんか
ちょっと考えたりね、
考えちゃう。なんかね、本当はちょっとこうインスピレーションで選んでくださいって書いてるから、はい、あれなんだけど、考えますよね。
考えました。
わかります。
そう、まあどちらとも言えないなっていうのもあったりしながらですね。
うん、そうなんです。その、
まあ、とりあえずいいかと。
何やったっけな、名前がね、16 personalities っていうやつね。
はい。
いわゆる16の、うん、いわゆる。と言ったらいいタイプ？
タイプ、その人のタイプ、
分類を
それぞれのタイプ、性格のタイプ、
そうなんですよ。ね、で、はい、まあ、こういう特性をあなたは持ってますねっていう解説を
改めて
してもらうんですよ、ね。
質問答えるとそういう風にこう行き着いて出てくるんですね。
でこれがここ数年、うん、まあ、いろんなこういうタイプのものはあるんですけど、はい、ここ数年この今お話ししたこの16パーソナリティっていうのが、結構ね、その中小のこういったチームを編成されるような、はい、この時期には結構活用されているやつなんですよ。
そう
なんですか。でちょうどチーム編成されるでしょ、春ってどうしても、ね、いろんな部ができたり、室ができたりして、新しい人たちが出会うので、これをちょっと活用されておられるところが多くて、でもじゃあ私たちもちょっと
やってみようかな
っていうことでやって
私も参加させてもらいまして、
ちょっと聞きたいです、戸川
さん。まず、私からですか。
いや、もちろんでございます。
私ですか。
戸川さん何だったんですか。
いろいろ、はい、いえ、あ、同意する、同意しないっていう、なんかこう、
ね、
英語をあれは訳してる感じなんですね。
そうなんですよ、
ね、
いろんな言語で訳されてるので、若干なん
か日本語がちょっと難しい、
何を伝えられてるかなって、ね、読んじゃうところ
も。でも何問かありましたけど、まあ、結果出てきた答えがですね、
はい、
論理学者。
論理学者、
論理学者ですか。
はい、
ええ、
どんな性格。
性格はですね、何でしょう、論理学者、持ち前のユニークな視野と活発な知力に誇りを持っていて、宇宙のあらゆる謎についていろいろと考えざるにいられない人たち。
めちゃめちゃユニバース。
歴史上影響力のある多くの哲学者や科学者たちの中にこの論理学者がいるのも納得でしょう。この性格タイプの一つはかなり稀なのですが、独創性と創造力を備えていることもあり、周りから注目を浴びることも恐れません。
すごい。初めて出てきた
ですって。
いろんな人にやってもらってるんですけど、
うん、
このタイプの方初めて会いました。
そうなんですか。
すっごい面白い。なんとなく、ああそうかなって思いました。
いや、思われました。どうなんでしょうね。
いや自分ではね、
わからない、
ね、分からないとこもありますよね。
宇宙は気になりますよ、確かに。
本当に、
なんで宇宙があってここにおるのか分からない。
メタルって宇宙の世界。
スペースメタルですね。キスキス。宇宙からやってきた。
ほんまや。
全然関係ないと思いますけどね。
いや、 面白い、う
ん、どうなんでしょうね。これ自分で読むと、うん、そういう風に、うん、自分を持っていきがちなので、
あ、確かに ね、それもありますよね。
そうそう、私ってこういう感じっていう風にそっちに合わせていくので、性格的にこうね。だからまあ基本的に私こういうのはあまり信じない
信じて素直に信じてくださいよ。
ちょっと
ね、でも本当にね、そうそうそう、でもそういう風に受け取るのもすごい大事だと思うんですよ。そうかなって思うことも大事だし、うん、
大事なので、
またこう人間、これ大事なことはやっぱ自分と向き合うっていう部分がすごく大事、
まあ、質問をこう受けてるときに自分と向き合ってますね、うん、自分の性格、
あれそうかな、ちょっと意味が分からへん、何言ってんのっていうやつはきっと多分ね、うん、自分の中にない普段ないこう問いなんですよね、きっと。
盛り上がってるところに入っていきますか行きませんかみたいな感じで、
うんうん、もうそんな、あ、行きます行きますでした、私もっとこっちないんかなと思
います。すごいですね、ちょっと距離を置きますとかねそう、その時に自分との向き合ってますね、質問を答えてる時に。
その結構自分にそうするようなものはパンパン答えれるんだけど、うん、どうやったかなどうかなっていうやつはね、やっぱ自分の中に普段こうないとか、まあ、もしくはちょっと目を背けがちな部分、
う
ん、
そうですね、
苦手って思ってるような部分、
ズバッと聞かれてくるのでね
そうなんですよね、
それを普段は考えてなかったけども聞かれると考えざるを得ないの でしょう、その時間は自分と向き合える時間。
戸川さん、そこですそれが大事なと思います。
それが大事、よかった。
結論その、ね、まあ、出てきてわーって面白いんですけど、うん、
これはおまけみたいな感じかなと思って。
そうなんですけど、
じゃあルーベスさんは。
私主人公主人公なんですよ。
主人公
っていうのがあるんですよ。あるんですよ、主人公。何主人公聞きたいです。主人公は
主人公なんですか。
情熱的で、はい、カリスマ性があり、仕事だけでなく人間関係も含めた人生のあらゆる領域で人々をインスパイアする人、うんうん、歩いてるだけです
ごいですね。
なんか私光放ってます。
カリスマですよ、カリスマ
カリスマ性、カリスマ性なんて初めて言われたと思いながらほんまに
すごいな、
まあ、情熱はね、
ありますね、
わからんでもない、この日曜日ラテンのライブに行ってきてめちゃ楽しかった。
そっちですか。
めっちゃ楽しかった。
そっち。
楽しい、私この血流れてるわ
と思いながら。ラ
テン系の。楽しか
った。それ一緒に踊るあれですか。
最後は、見ておられた方皆さん立って、はい、もう踊っておられました。
おそういうのは積極で踊れるタイプなんですね。
全く問題なし、楽しいです。まあ、隣の息子はすごい下向いてますけど。
巻き込まんといて。
だいぶ手動かされて、なんかなんとか人形みたいな。
巻き込まんといて。
そう、まあ、年齢もあるかな。そう、もうちょっと若ね、小さかったら一緒に踊ってくれたやろうけど、
ちょっとね恥ずかしいね、
そうマミーみたいな
やめて、もう勘弁してくださいよみたいな。
そうね、
なるなる、なります、
なりますよね。
そうなりますよ。
そうでもやっぱり音楽ってね、うん、いいなと思いました。
そうですね、自然とね、でもそういうのってあんまりパッと立つタイプではない
です。あ、そうそう、真逆やね、
はい、立たないですね。
楽しいと思って
立つタイミングを逃すと立てなくなるので
ですよね。
もうそういうのがあると分かってたら最初からこう
もう準備しときたい
準備しないとダメ。ノリではなんか遅れてしまう。
そう、ノリノリね。
そこは違いますね。
ただまあここに書いてた、あ、それは分かると思ったんだけど、うん、その別に何でもそういうわけではなくて、やっぱり結構私の中のなんていうのかな、LINE、これ大切みたいなのすごくあって、ここによく書いてるんだけど、ここ、あ、それすごい分かる、公共線みたいな、なんか、やっぱりあるんですよね、こう情熱はあるんだけど、そこにこう、なんていうのかな、律していけるものがあるのかとか、何かこう社会的に何かがつながるのかとかっていうのは、
役立つのがこれがとか、
そう、めちゃくちゃ、
そういうの考えるんですか、
情熱のスイッチがオンになるかオンにならへんか、そこ
は、そうなんですね、
だから結構俯瞰してる部分がありますよね。
そのスイッチはどこに売ってるんですかね。
どこに売ってんにあるで、どこにあるか分からへん未だに40何年か生きてきてるけど、どこにやる気スイッチ背中でもないみたいな。そうそう、
背中にあるって聞いたんですけどね、
塾のね、
だいぶ触ったんですけど、
もうね、
一向に入らないです、やる気が
届かへんのかなと思った
ら、そうそうそう、
そうでもないです そうでもない。違う。どこかな。
どこにあるんでしょう。
そうなんですよね。だからやっぱり
その線引きがあるんですね。
きっとあるんでしょうね。
うん。ここからはスイッチ入って。
あると思います。
バッと前に行ける。
うん、やっぱりもちろんこういうボランティア活動であったりだとか、いろんなお母さん方と会う中でも、やっぱりその人がどういうことを、にこう関わその人自身がね、うん、関わっていけたら、うん、この人のためになるのかなとか、うん、そうかな。
その思いはどこから来たんですかね。
何
昔から子供の頃から。
でもね、そうなんかな。結構中学時代とかはね、あのいわゆる今でこそね不登校っていう言葉があったりしますけど、そういったお友達と2年ぐらいかな。はい、
うん、
交換日記してた。
あ、そうなんですね。
もう来なくなっちゃったお友達と毎日下校寄って、出会ってくれる日と出会ってくれない日があるんですよね。なんだけど、その子の扉の向こうで話してみたり、玄関で返される時もあるし、今日はダメだってお母さんがね、って言われて、もうそういうのも、でも、
普通に行かないといけないって思いではなくて、いや
全然部活終わって、そのまま
自然の流れなんですね、うん、
はあ、でもそれはなんだろうな、その子がやりたいって言ってくれた交換日記があったからできたし、
あ、なるほど、あ、その子からの発信だったんですね。
そうなんですよね、なんか私から交換日記しようって言ったわけではなくて、うん、まあ、最初はほらお手紙とかね、学校のお手紙届けるから始まったんですけど、でもやっぱりきっと、まあ、最初その子も高校進学もしましたし、就職もしたし、なんかそういう人たちと関わる中で自分自身もすごい気づきもあるでしょう、きっとね。そういうことは多かった。そういうことをさせてもらえる機会はやっぱりあったかな。
環境なんですね、まあ、性格もあると思いますけどね。
あ、まあね、やってみるって言われたらやってみるって言ってしまう。
あ、とりあえずやってみようというタイプなんですね。
どっちかといえばそうかもしれないですよね。でもそこの中でさっき言われたみたいに、うん、じゃあそれをしたところした時にどういったやっぱりプラスが、
うん、
私じゃなくてね、周りにあるんかなとか、そう環境に生まれるんかなっていうことはすごく考える。
その頃からなんですね。
不思議ね、今思えばだけどね、
やっぱりそういうのに向いてる向いてない人もこの性格判断じゃないですけど、
そう面白いですよ。なので今回もメンバーが計7名いるんですね、お花 の、うん、あのキャラバンで動いてくださるお母さんたちも、でやっぱり皆さんいろんな発見があったり、で、まあ、あ、なんかこう言われるとそうかもしれない、さっきのね、トガさん、みんな素直みんな素直に受けそう、そういうとこあるなっていうこと、
そう素直ですよ、ね、そう、そのまま
思ってもらえたりすることで、そのなんていうのかな、やっぱりちょっと日頃は、うん、こうゆっくり考えれない自己理解というかね、うん、そういうところもしつつ、あと私たちもグループがあるので、そこでこう共有してもらった時に、あ、どんなメンバーでね、
うん、今回ね、こう
そう、構成されてるかなと、チーム体制ができてるのかなとか、うんうん、なんかやっぱそういう、こう自分も見るけどこう他己理解みたいなのもやってもらう。
ちょっと前だったらこうお食事とか飲みに行ったりとか、うん、何かこうお茶しながらっていうので、その性格をそこでこうね、まあ、探るわけじゃないですけども、うん、感じてましたけども、そういう時間が取れないって、やっぱりこういうツールは便利
です
ね。
そうなんですよ、もういろんなママがいるので、うん、やっぱりまだ未就園児さんを抱えておられるメンバーもいらっしゃいますし、うんうん、そうじゃなくてやっぱりお仕事もされておられたりもする方もいらっしゃったりすると、うん、なかなかね、
時間も共有できませんからね。
そうなんですよ、だから今はね、いろんなオープンチャットがあって、いろんなツールがあるので、そういうのを駆使しながらも、やっぱりお互いのためになるこういうものを取り入れながら、自分もやけども一緒になるチームのことを理解しつつ、そうするとなんかみんながいいところを出せるでしょ
う、
この人こんなとこ得意やとかさ、
分かってればね、
ここがじゃあ私は得意だからカバーしていけるとか、
まあ、診断ではこう出ましたけど、実際はそうじゃないってパターンもあるんですかね。
あ、ほんまや、どうなんやろねだって16ってそんな、これ地球のみんながそんな16なんてって思っちゃうもんね。
そうですね。
ね、いや確かに確かに。
こういう実際ね、こういう思考系統、まあ思考回路という考え方だけど、実際やってみると、うん、 なんかちょっと違うかなとかあったりね、なんかそうでしょうね。
いろんなね、さっきこうどれを使おうかな、うん、どういう診断をね、使おうかなと思って、こういろいろリサーチをしてた時に、一つのあるところで使われたその、どこかのチーム編成さんね、はいはい、の中 の報告ノートが載って、ノートってあるじゃないですか、に書いてたやつで、そこはね、デザイン系かな、はい、デザイン系で新しいチーム編成ができて、うん、やっぱデザイン系って皆さんそれぞれの思いがあるじゃないですか、うん、デザインってね、はい、だから
こ
だわりがあるから、ちょっとやっぱりいろんな人の個性を見ようって言ってされたみたいで、したら、やっぱり綺麗に2つに分かれた、
そうなんですか、
って言ってて、だからやっぱりデザインって言っても、なんか俺の考え私のとかって言いつつ、やっぱり思考としては2階と2階寄ってるというか、
そうなんですかね、
そうするとみんな結構キュッと結構近くなったらしいよ、そう最初はこのチームでみたいな空気感
それぞれがね、
そうそう
牽制し合いながら、
この6人みたいなのが
ちょっとここ回していこうか、私が
リードを取るで、結構意外と2つやねんねみたいな、
一緒やん、
そう
なるわけ、ね、
そうでも、まあ、それはいいパターンやろうけど ね、
そうですね、
なんかいい意味でこう活用できると面白いやろうなとは思います、
今そういう時代なんですね、
すごい、
つくづくやっぱり私たち その20代の頃 の、 そのコミュニケーション取り方は、とりあえずご飯行くか飲みに行くかで、そこをこう時間はかかりましたけど、
そうですよね
時間かかりましたけど、
本当に
あれやっぱりそれがもうこういう形に今なってるんですね、
なってきてるんですよね、やっぱ手元に簡単にあるってそういうことですよ ね、 ね、なかったですもん、
自分でその判断して、この人はこういう性格だなっていうのを蓄積していって、コミュニケーションを取って、伝え方とかね、
ちょうどあれじゃないですか、今でも これもそうですけど、いろいろ自分のことをこう理解していこうっていうのは、ほらあの就職活動とかね、始まりだしたら皆さん、私はそうですけど、大学の時ね、就職活動ってなったら、ありませんでした、なんか自己分析とか、
してないんですよ、
本当にもうめっちゃ
ラジオ業界に即入ったので、
そうなんですね、もうやりま、その時からもう必死でやったのは、
へ
え、やっぱりほら面接で伝えないといけない、
そうですね、
から
とりあえず楽しい話はしてましたけど
私そう就職、全然違う話ですけど、はい、就職活動で、だいたいやっぱり女性の場合の総合であると、事務的なもの、事務とかね、事務職が多くて、で最終面接で来るのが、君営業に行く気はないんかって毎回言われるっていう、
営業力ありそうだなと、
オチは全部それ
そうですか、
内定もうそれ、
営業力を買われて、
営業事務じゃない、
確かによ
くて
開拓しそうですもん、いろいろ新規開拓できそう、
パイオニアって
多分ねトップセールスですね、
いやでもいけそう、そうなるんですよね、
奥じゃないでしょ、初めてのところとか、
あ全然あしてたんですよね、なので新卒結局
して、ね、
してたんですよ、あの呉服関係のお仕事をさせていただいた1年半かな、
はい、
なので本当にあれです、あの新規開拓です
ね、えぴったりそう
本当に勉強さ、 今でもそこでお勉強させていただいたことは、
はあ、もう生きてますか、
もう基本やんねって思う、
すごい、そういうの見抜く人がやっぱすごいなって、面接官ってこうその人の性格
そういうことですよ ね、 ね、人事の方って素晴らしいですよね、
すごいなと思います
本当にすごい、その人たちのおかげで今の私があるという
そうです
ね、あそこでいや私は事務なんですとか言ってると ね、
全然その才能開花してませんからね、
そういうことですよね、
宝の持ち腐れで、
まあ、今は、まあ、最初それで私も人事関係をさせていただいたんかな、日本で最後に仕事、正社員としてたのはそこで、
人とのこう関わる仕事がもうぴったりなんですね、
楽しいね、なんか今ボランティアとはいえ、いろんな方と関わらせていただきながら、もちろんリモート支援がね、もう大前提の第一目標なので、ね、そこを達成していくっていうことはすごく大事なんだけど、やっぱり関わってくださった方、それぞれ の、 その人間性であったり、あり方っていうのを、なんかせっかく私たちに出会ってくれたら、そこでまたこう新たに
培
っても
、ね、
そう、発揮しながらも培ってくれる機会になると嬉しいな、
そうですね、
っていうのはここ2年すごく思うかな、
ここにね、
もうあのコロナですよ、やっぱりコロナ以降かな、その
大きかったですね、大きかった、やっぱりね、そう、さっきのその会えない、ね、時期ですから、ね、
ほらお話しされたり、ちょっと飲みに行こうじゃないけど、はい、お茶行こうとかっていうのがパッカーンとなくなって、
うん、そうですね、
でもやっぱりみんなそれぞれ持ってる良さがあって、でもそういうのをこう限られた時間の中でどう生かしてもらえるかとか、でやっぱりすごくこういうボランティア活動とはいえも、そこにこうプラスアルファでさせてもらえることって必ずあるな、
そうですね、
というのはすごく思いますね、
そのチャレンジがこのプロジェクトお花でまた今年度もス
タートできていくと思います、はい、あの楽しみです。とてもこう献身的な方が多くて、今回のメンバーも、そのパーソナリティで言ったらあかんけど、そのとてもあの、人のために動きたいっていう方が多いんだけど、まあ、もちろん人のために動きつつ、やっぱり私である、そのあり方につなげてもらえると、とてもいい活動になるんじゃないかなと思ってます。
楽しみです
、そう、はい、なのでもうどんどん来週あってこう出会ったらまた自分たちの役割を決めていただきながら、
はい、動き始めるということ
ですね。今期も、はい、動いていきます。
で今年度も配信という形になっていますけど、情報発信をですねしていきたいなと思いますので、
はい、
ま、とりあえず番組名をね決めないと。
そうね、そう思い出したかのように送りましたけどまた決めないとですね、あれね、
決めない
と、いろいろ考えてはいるんですけどね、
はい、いけないなと思って。
めっちゃ調べる、意外とリサーチ好きなのでめっちゃ調べてるんですよ実は。
そうですか、
どうしたもんだか。でもここはもうプロにも任せつつ、アイデアいただきながら、
もう思いをですね、そのタイトルは大事なので、ぜひ。そう、
でもサンダのね、いろんな女性とお話ができたらなと思ってます。
そうですね、形を変えて、このコーナー私がこうお話ね、してましたけど、今度ルーベスさんと、誰か、という形になるかもしれませんね。
そう、なんかそういうのができるとね、そこまで私はそれこそ引っ張っていく力はないので、皆さんにこうお話を盛り上げていただきながらということにはなると思うんですけど、そう、そういうのを、
いろいろ動きますので
配信していけたらなと思ってます、
そうですね、
引き続きよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。ということで今日はですね、スタジオにお越しいただきましたプロジェクトお花からルーベッシュ優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。